いい加減にしとくれよお前。あのね、お前なんだかんだ言ったって8年も剃ってるんだよ。8年剃ってるお前が分からなくてね、私に分かりようがないじゃないか。まあ話聞いてみりゃね、気の毒だって気もしなくはないよ。お前がそう言うからまあ話をするんだけどね、昔ね、海の向こうお隣の中国、ここに、モロコシという国があった。孔子という偉い学者がいたんだよ。あらまあ、そうですか、モロコシですか、好きなんですね。茹でるのがいいって人もいますけど、私はどっちかっていうとね、こう焦げ焦げになるようにこう焼いて。誰がトウモロコシの話してんだよ。海の向こうお隣の中国、モロコシって言ったら分からないかい。日本を昔ヤマトと言ったことがあるように、そこをモロコシと言ったことがあるんだよ。あ、そういうことですか。じゃあその国では皆さんトウモロコシを召し上がってたんだ。トウモロコシなんか誰も話してないよ。お前が勝手に何か言ってるだけじゃないか。そこに孔子という偉い学者がいたんだよ。あら、まあ孔子ですか。孔子ってと何でしょうね。じゃあ上はやっぱり松本でしょうね。なんだいその上は松本ってな。だって孔子ってんでしょ。松本孔子郎の弟子で松本孔子ってん。役者の話なんかしてないよ。俺が言ったのは学者。何ですかその学者。学問のある偉い方のことを学者ってんの。あら、まあ、じゃあ先生じゃありませんか。その先生がどうしたんです。まあ、こういう偉い方だから街中にお住まいにならない、少し離れた、まあ、郊外かなといったようなところにお住まいになって、中央の役所にお通いになるのに馬でお通いになった。2頭の馬をお持ちで、そのうちの1頭の白馬の方を大変に好んでおいでになった。あら、まあそうですか、白馬ですか。うちの人もね、あれ好きなんですよ、白馬。夏はいけないけど冬はあれに限る。体が温まっていいなんて、もうあればっかりやってね。どぶろくの話してんじゃないよ。白馬って乗る馬のことだよ。乗る御馬さん。あら、いやだ、これヒンコヒンコ。あら、その御馬さんがどうしたんです。その日に限って乗り換えの青の方に乗っていらした。さあ、その留守に馬屋から火事が出た。家来のまま心配をして馬屋へ飛んでって、なんとか表へこのご愛馬の白馬を引っ張り出そうとしたが、どうして動くことか。昔からのことわざに、名馬ほど火を恐れる、いいかい、名馬ほど火を恐れるという例えがある。びくとも動かない。だんだんだんだん死の手が迫ってくる。家来は自分の命には変えられないからというので、羽目を蹴破って逃れた。馬は焼け死んだ。旦那はお帰りってことになった。まことに申し訳ございません。お留守に馬屋から死を発しましてございます。ご愛馬の白馬がと言わないうちに、家来の者一同怪我はなかったかとおっしゃった。家来の者一同無事にございます。そうか、それはよかった。家来の者に怪我がなければ何よりもめでたい。ニコニコ笑って、他のことはこれっぱかりもおっしゃらない。どうだい、偉い方だろ。何もこれは私が考えた話じゃないよ。論語とかいう本に載っているそうだ。馬や焼けたりし、蝶より退いていわく人損なわずやと、馬を問わずと。あら、まあお経ですか。お経じゃないよ。これとまたあべこべの話があるんだ。麹町にな、去るお屋敷の旦那様がいたんだ。あら、まあ珍しいですね。なんでも毛が3本足りないってことは聞きましたけどね。猿が旦那なんですか。そういうところの家来は何なんですか。お前そういうこと言ってるから喧嘩の絶え間はないんだよ。 猿が旦那をしてるわけないだろう。よく言うでしょう、あるところ猿ところ、ある人猿人、ある旦那様猿旦那様。あら、まあそうですか。この旦那は瀬戸物に大変に凝っておいでんだ。あら、まあ嫌だ。どうしてそう似たような話があるんでしょうね。うちの人も大変瀬戸物凝って、この間ね、1円60銭も出してシビだらけの瀬戸物買ってきたんですよ。本当にね、バカだねこの人は。そんなシビだらけの瀬戸物、そんな高いお箸なんて買うやつがあるかいってそう言ってやったんだ。そしたらこうなんですよ、シビが言ってなきゃ生涯お目にかかれるような代物じゃない。こういうシビが言ってるからこうやってお目にかかれて俺の手元に来たんだってんでね、まあ大事そうに眺めたり透かしたり拝んだり、黄色い切れずなりたり吹いたり、はっはっはうるさいねお前。そのお前の亭主が買うような1円60銭だ2円だそんなもんじゃないよ。一つでもって何千円何万円というような品物だよ。あら、まあそうですかね。そんなに大きな瀬戸物があるんですか。あのね、俺は塩せんべい買ってんじゃないんだよ。小判は安い、大判は高い、そういうもんじゃないの。こんなちっぽけなもんでもでかいものよりいくらでも高いもんなんかあるんだよ。あら、まあそうですか。おりしも珍客がおいでになった。あら、まあやっぱりね、猿が旦那だと珍がお客に来て珍しい客を珍客と言うだろう。じゃあしょっちゅう来るのがワン客。うるさい。いろいろと世間話自慢話瀬戸物を間に置いてやったり取ったり、まああった。お客様がお帰りということになる。後片付けを奉公人にさせない。もし壊しでもしたら大変だというので奥様が片付ける役。奥さんがこの瀬戸物を抱えて2階から下へ降りようとする。女には血の道血の加減。目がクラクラっときた。前へのめりそう。のめっちゃいけないと思うから体をこういくらか反らすようにした。旅が新しかった。はしごを一段つるりっと滑るってえとそのまんまダダンダダダダダダダダダダダダ一気に下まで落ちた。この物音に旦那が駆けつけてきた。おい、瀬戸を壊しはしないか、波長を壊しはしないか、瀬戸を壊しはしないか、波長を壊しはしないか、瀬戸を壊しはしないか、波長を壊しはしないか、瀬戸を壊しはしないか、波長を壊しはしないか、瀬戸を壊しはしないか、波長を壊しはしないか、瀬戸を壊しはしないか、波長を壊しはしないか、瀬戸を壊しはしないか、瀬戸を壊しはしないか、息もつかずに36遍言ったって。瀬戸門は大丈夫でございました。おお、そうか、そらよかった。ああ、みんな無事だったか。いやいや、よかったよかったよかったってんでそれっきりだ。しばらくすると奥さんの姿が見えなくなった。どこへ行ったんだろう。方々を探したがどうしてもわからない。そのうちにお仲人が、すみませんが、ご離縁をいただきたいと尋ねてきた。どういうわけ。お宅じゃ瀬戸物のことばかり尋ねて人間の体を一言もお尋ねくださらなかった。さぞかし人間より瀬戸物の方が大事なんでございましょう。そんなところへはとてもやっておけません。すぐにご離縁をいただきたいって。まあこの旦那も困ったね。人間と瀬戸物と一緒になるわけはないぐらいのことは心得てる。心得てるけどもね、物に凝ってる時ってものは仕方がないよ。とうとうね、出したくもない離縁をそこで出したって話があるんだよ。お前の亭主が瀬戸物大事にしてる。ちょうど幸いじゃないか。お前の亭主の瀬戸物ってどれ大事にしてんだ。一番大事にしてる瀬戸物なんだ。1円60銭か。じゃあいい、それそれな、うち帰ったらお前が手に持ったまんま、どっか角にぶつけて粉々に壊しまえ。その時にお前の亭主がその瀬戸物のことばかりゴテゴテゴテゴテいつまでも言ってるようだったら、お前の亭主はもうダメだ。お前の指一本でも尋ねてごらん。大したもんだよね。普段男はね、ベラベラベラベラ無駄におしゃべりするもんじゃないんだよ。話しかじゃねえんだからいざって時に実があるかどうか分かるんだ。思い切ってやってごらん。あら、まあそうですかね。面白い話ですね。それはね、 私の体と瀬戸物なんか一緒になるわけありませんからね。私の方を聞いてくれると思いますね。ねえ、だって知らないよ。お前が試すんだ。ああ、そうですね。そういやね、瀬戸物も大事にしてますからね。旦那すいませんが、一足先にうち行ってくれませんか。お前のうちへ、俺が一足先に帰ってどうすんだ。今あいつが帰ってきて瀬戸物を壊すから、必ず体を聞いてやってくれ。何にもならないだろお前。分かった、それじゃこうしなさい。今日表から入らないで裏から入んな、ね、で台所のね、揚げ板ちょいとずっとくんだ。そのずった板の上へ片足乗っけて突っ込む途端によろけるふりかなんかして、手に持ったその1円60銭あそこにあるへっついの角かなんかにバーン粉々に壊しちまっとらん。その時にお前の亭主がどっちを聞くか。お前の体か、瀬戸物か。その一言でお前の一生が決まるんだよ。思い切ってやってごらん。そうですよね、私だってまだ長いんですから、先がね。冗談じゃありませんよ。